リホヤンです。
リサキャンです。
ヤンキャン
イエーイ。第何回だ？
第8かな。
嘘、そんなに？今自分でびっくりした。本当に？そう、調べるよ。
うん。
サイトに行くっていう。そんなに行ってないよ。7回目だった。すごーい。
意外と頑張ってるよ。
すごい。10回を目標にって言ってたけど、すごいすごい、そんなに目標に近づいてたなんて気づかなかった。
そうなんだよ。
いやー、頑張ろう。やっていこう。
やっていき。
やっていき。
はい。
はい。
最近はどうですか？
最近は最近は体調崩して。
あ、そうなの？
いや、曇り多くない？
晴れてないね。曇り多い
そう、
ね。
曇りめっちゃ多くて、なんかそのせいか分かんないけど、夜全然寝れなくて、
あ、
もう
マジか。
すごい毎日昼寝してる。
え、そう
昼
な
寝、
の？
会社の昼寝スペースで毎日昼寝
え、
して
昼
る。
寝スペース。
昼寝スペースがあるんだよね。
ベッド？
ヨ
あ
ギ
の。
ボーが置いてある。なんか畳で、ヨギボーっていう、ビーズクッションのめっちゃいいやつみたいなのが置いてあって、そこで寝てる。
気圧のせい？このそんな体調悪いのは。
リホヤも全然大丈夫なの？
一回全く寝れない日あったけど、それ以外は特に大丈夫だね。
素晴らしいね。いや、多
そ
分、
う？
素晴らしい、素晴らしい、それは。
梅雨のせい？
梅雨のせいってことにしとこうかなって。
なるほど。
リホヤンはどうですか？
最近ですか？最近はね、まあ大阪に引っ越すって言ったよね、多分これは。から、その家探しとか、あとはまあ、人生について考えてる。
そう、家探しっていうのはネットでやってんの？それとも、ネットで検索してるんだ。
そうで、一回大阪の不動産屋さん行ったんだけど、なんかやっぱさ、家ってさ、決めたら2週間後か1ヶ月後には絶対入んなきゃいけないじゃん。
そうだね。
だからそういうでやるとちょっとタイミングが合わなくて、なんか結局不動産行ったけどあんまり決まらずって感じだった。
結構スピード感必要だもんね。
あれ無理じゃない？だって今の家出るのさ、1ヶ月前に言わなきゃいけないのに。で、
そう
次の家、
ね。
そう決めてからそれ言ったら絶対どっちかに被りが発生しちゃうから、
そうだね。
そう、めっちゃ難しいなと。
いやー、大変そう。遠くに引っ越すの。い
大変で、おとり広
やー。
告っていうのあるの知ってる？おとり広
何？
告。
何それ？
スーモとかでめっちゃいいってやつがあるのね。すごい間取りも良くて、広くて、でも家賃安いみたいな。で、それ聞きに行ってみたら、結局ないみたいな。そこは埋まってて満室。そこの不動産に来させるための方法みたいなやつがあって。
それに リホヤン引っかかってるってこと？
そう、引っかかっちゃったの。
い
みたい
や。
な。あるんじゃないんですかみたいな聞いたら、あ、ちょっと埋まっちゃいましたねみたいに言われて、けど東京帰ってきてもその高校は出続けてんの、数も。
そう、消さないんだ、おとりだから。
そう、
やだ、つらい。
いや怖いわーと思っ
怖
た。
いね。
怖いわ
結局、その住む地域のさ、不動産屋
ー。
さんとかに行くことになるからさ。
そうなんだよね。
むずいね、そこ。
そう、引っ越しはマジむずいなと思いました。そういうのが最近です。
頑張ってください。いい家が見つかるといいな。家
ね、
賃安いんだっけ？
東京よりは断然安いね。
そうなんだ。それはいいね。東京めっちゃ高いもんね。
東京めっちゃ高いね。 ここには住めない
今住んでるけどね。
そう、
いやいいな、いや頑張って、いや本当行っちゃうね、リホヤ。
うーん、大阪の IT 事情に詳しい人がいたら誰か教えてほしい。
あ、ちょっとこれを聞いてる人に向けてプロモーション、
ね、誰か大阪の IT 事情に詳しい人を教えてください
いや
呼びかけ、
呼びかけね。転職ね、はい、転職先を探してるってことね。
まあ、そうだね、まあ、
うん、
そんな感じです。
はい、
はい、
はいはい、と
何からいきますか。
何からいきますか。
うーん、
携帯なくした時の話かな。
あー、聞いちゃう、言ったこれこれもう言いたいだけなんだけど、悔しすぎて。
あ、聞きたい聞きたい。
いやー、ある日飲みに行って、
うん、
で酔っ払っちゃって、
うん、
目を覚ましたら横に携帯がなかったわけ。
うんうん、
で やばいと思って、
うん、
でパソコンで、あの、うん、アップル ID 入れて iPhone を探す機能にしたら、
はいはいはいはい、
新橋に飲んでて家が五反田なのに、なぜか携帯は赤坂の謎のマンションにあるやばくない、
怪しい怪しい
怪しいじゃん
めちゃめちゃに怪しい
めちゃめちゃ怪しくて、うん、いやけどなんかタクシー会社とかがあってたまたまそうなのかなみたいな思って、うん、でね、そうタクシー、あのお金、あのそのインターネットないのないのが辛すぎて、その携帯を探しに、うん、とりあえずもうその日有給取ってタクシーでそこまで向かったの、
うんうん、行ったの、
の
え行ったの、やばやば怖くない、大丈夫
で、あ、けどうちそこなんか結局絶対タクシーの、うん、そのなんか運転手さんとかタクシーの会社があるか近くの交番に届けられてるかと思ったよね、
うん、あ、はいはいはい、
ちょっとずれてて、はいはい、多分 iPhone の探す機能のやつが、
うんうんうんうん、
で行ってみたら本当にただのマンションで、
うん、怖
怖くない、
怖よくね、うん、
どうすればいいか分かんなくなっちゃって、
そうだよね、
何回見てもなんかその近くのコンビニの Wi-Fi で、うん、コンビニでずっと携帯でその iPhone を探す機能で見てたんだけどどうしてもそのマンションなの、うん、
やばい
やばいじゃん、
やばい、で探偵じゃん、
うち iPhone X だからもうどうしてもそれ取り返したくて、
うーん、
で iPhone を鳴らす機能でめちゃめちゃコンビニから出したの、
うん、
近くのコンビニから
耳すましてね、
そうだけど、いや近くのコンビニ結構遠いから、
ああうん、
まあ、だからコンビニで、うん、あの iPhone を鳴らすを押して、うん、ダッシュでマンションまで走っていってどっかいないかなってさっき聞きすますこってやつを5回ぐらいやって
もうけなげすぎる
で結局見つからずに、
う
ん、あ、警察に届けて出して終わったって話、
うん、つらい思い出すぎた、
絶対もうあれじゃん、もう転売されてるか分解されてどっかに行っちゃってる、
やだー、やま
ー、いやー、つらい、
残念だったね、うん、
そう
本当残念だったとしか言えない、
そうタクシーで行って、
うん、
手に入らないで、
うん、
一番辛かったのがそう、うん、あのオーセンティケーターだったんだ
よ、ね、はいはいはいはい、
最近あんま使ってる Google オーセンティケーター、
Google オーセンティケーターじゃなくてオーシーを使ってるかな、
あーオーシーね、
うんうん、
どっちにしてもあれだよね、携帯なくしたらもう終わりのやつだよね、
いやオーシーは、
そうな
の、オーシーはメールアドレスとパスワードがあったら開ける、
え、ダメじゃん
なんでなんでなんで、
なんか最近よく話題の二要素認証とかであるのってさ、
うん、
あの自分の持ち物、
うん、
持ち物を示すものだから、
うん、
なんて言うんだろうな、ニュアンスネーションの中って知識と持ち物か生態のどれかを2個っていうのでなんか高めてんのに、パスワードとメールアドレスで入れるやつだと知識だけでなってダメじゃん。あれ、それ本当にその携帯なくしても大丈夫？
うん、
え、オーシーダメじゃない？
え、本当、でもさ、このリホヤンがさ、ワンパスワードでさ、
うん、
二段階認証っていうの書いてたじゃん、キーノートに。私はこっちの方が二段階認証じゃなくねっていうふうに思ったんだけど。
素晴らしい、全く二段階認証じゃないです。
私はパス、ワンパスに全部パスワード入れてるからさ。
え、二段階認証のさ、あの、うん、数字6桁入れるやつあるじゃん。
うんうん、
あれどうしてんの？
ん？
あれはどうしてんの？ OC 入れてんの？
あー、いや、 OC じゃないね、それはまた別に保存してるか。
あー、そうなんだ。
うん、同じとこには置いてないかな。そう、でもそれも保存できるんだよね、一緒に。
そう、
あの復活キーみたいな。
ワンパスワード、そうそう、ワンパスワードのリードミーには、うん、それはセキュリティ的に弱くなるので良くないですよって書かれてるけど、
うんうん、
超便利。
あそこに入れてたの？
致命的なやつは入れてたんだよ。
あー、そうなんだ。でもそれで助かったってことか。
そう、けど会社のスラックとか、うん、あの AWS のアカウントとかは Google オーセンティケーターだったから。
はいはい。
あと、そのワンパスワードを使う時の二段階認証のコードがオーセンティケーターだったから。で、うち全部のパスワードをワンパスワード寄せてるから、
はい、
もう詰んだみたいな。
なる？
え、思ったんだけど、
うん、
あの知らなかったんだけど、ワンパスワードのチームとファミリーだったら、
うんうん、
その違う人が自分のアカウントを復活してくれるのね、機能。
へえ、それ知らなかった。すごい便利だね。
うん、
だからファミリーで使えた方がいいってことか。
そうそうそう、圧倒的なファミリー、一人だともう積んでた。
よかったよかった。え、じゃあ会社の人にってこと？
あ、そう、会社の人にあの復活してもらって、
うん、
で、ことなきを得たってい
う。よかったよかった、ただただよかった。
いや、いや、もうただただよかった。ただただワンパスワードは本当素晴らしい。
ワンパスワードありがとう。
ワンパスワードありがとう。ありがとう。
そうなんだ。うちいい、ね、ファミリーで契約してるから、まあどっちかがアウトになっても大丈夫ってことだね、じゃあ。
そうそうそうそう。
うん。
なかなかないじゃん。
そうね。確かに。なかなか、なかなか携帯を。いや、ほんと残念だったね。うん。
え、人生で初めてだからね、携帯なくしたの。
いや、普通ね、落とすはあるけどさ、大体ね、うん、戻ってくる。
そう、日本素晴らしいからさ、戻ってくるんだけど。
うん、
東京怖いからさ。
そうね、確かに
帰ってこなかった。
はい。残念でした。
はい、はい、携帯なくした皆さん、携帯はなくさないようにしましょう。当たり前。
私あれつけてる、タイルつけてるから。
タイル？
タイルっていう、Bluetooth かなんかで、
うん、
携帯とつながるキーホルダーなんだけど、キーホルダーの方を押したら携帯が鳴って、携帯から鍵を、あ、キーホルダーの方を鳴らすこともできるのね。
うん、
だから私すごい、なんだろう、落としたりはしないんだけど、カバンの中で行方不明になったのを必死でこう、うんうん、ないないって言って探したりするから。
あ、
そう、鍵ないなって思った時にその携帯から鳴らして見つけたりとか、携帯ないなって思った時に鍵から鳴らして見つけたりとかする。
え、すごい、めっちゃいいじゃん。
うん、めっちゃいいよ。なんか他の種類もあるよ。タイルは、うん、
うん、携帯につけるんだ。
携帯につけるっていうか、携帯以外のものにつける、鍵とかキーホルダーだから。
携帯
はアプリ、そうそう、 携帯はアプリ。
なるほどね。
そうそう。
めっちゃいいじゃん。
うん。おすすめだよ。
よし。買うか。
買うか。
でもその前に携帯買わなきゃな。
今も携帯ないの？
さすがにそれは無理なので、
うん、
あれ、一個前の携帯を使って。
SIM 入れて使ってるってこと？
そう。
うん。なるな。
で、その、携帯そういえばなくした時にさ、SIM カードとか止めたくて全部。それするのもできないから、公衆電話久々に使ったんだけどさ。
公衆電話？公衆電話で連絡したの？
公衆電話で、SIM カードのところに、IIJ に電話して止めてもらったんだけど。
友達の借りるとかじゃなくて公衆電話なんだ。
有給取っちゃってたから。
そっか。
いや、公衆電話ないね、東京に。
そう、どこにあったの？
赤坂の駅にあったから。交番で聞いて交番で聞いて、
はいはい、はいはい、
公衆電話どこですかって言って、あったよって言われて。
ウケる。すごいね、なんか時代を遡ったみたいな。
あ、ね、それもう一個言いたいことある。そこでさ、
何、うん、
小銭握りしめていったわけ、210円ぐらいだったんだけど、小銭前ね。210円で足りると思うじゃん。いや、だいたい貯めてくださいって言うだけなんだからさ。そしたら、まずナビダイヤルで、
はい、
10秒に何円消費すると。
10秒に
1月何円だったかな、8円とか、なんか何円かぐらい消費するみたいなやつがあって、で、最初機械音声から始まるのね。
はい。
で、それ聞かないとボタン押せないから、そこら辺でもう1分消費しちゃうわけ。
はいはいはいはい。
で、その後オペレーターにつなげまで待ち時間あるじゃん。
はいはい、あるね。
そこでもう150円ぐらい消費しちゃって。
ドキドキする。
で、オペレーターにつながって、で、焦ってるから伝えるじゃん。で、停止した時に入るぐらいで切れちゃってさ、お金が。
そう。
いやー、公衆電話にマジ辛かった。
いや、すごい体験したね。
はい、これをどうしても言いたかった。携帯電話は偉大。
偉大だね。っていうか、本当に面白い。
携帯電話で20分ぐらい喋ってる、マジ。
いや、だって面白いんだもん、そんな。公衆電話探したとか、本当いいわ。
いや
最高、最高な話題でしたね。
いやいや、すいません、喋りたいだけで。いや、言いたかった。
いや貴重な知見だもん。
つらかった。
なくしたら大変っていう。
そう、なくしたら大変なんだわ。はいはい
はい、
話しすぎたね。次はリサキャンのがいいな。
はい、
これは
何でしょう。
最近、あれあれ、入国のやつ聞きたい。
何ですか？入国。入国？あ、歌プリですか？
そう、歌プリ。
あ、歌プリがですね、いや、めちゃくちゃ良くて、歌プリわかる？
歌プリさ、その歌プリっていうタイトルと、マジラブ、100% ラブっていうタイトルしかわからない。
マジラブ 100% ね。
ラブいらなかった。
ラブいらない。ラブ大盛り。そう。それで、まあ私は、歌っぷりに出会ってから、かれこれ、何年だろう。何年だろう。
何年なの？
6 年くらい。ですかね。6年くらい、まあ押してきたわけなんですけど、この度ですね、その歌っぷりが、9周年を迎えて、初めての映画版を公開したんです。劇場版の。アニメを
1回終わってたよね。終わってたよね。
テレビシリーズが4回あって、でその4回終わって次が映画っていうポジションなんだけど、これがすごい画期的で、全編フルライブ。ずっとライブなの。そう、私ラブライブの映画も結構最初のミューズの映画見たんだけど、ラブライブの、そう、映画ってさ、ストーリーあるじゃん。
そうそう、あるある。
ニューヨーク行ってとか。
うんうん、泣いた泣いた。
泣いた、私も泣いた、もう何回見たか分かんないんだけど、まあ、ラブライブもめっちゃ好きで、そのライブシーンとかすごい、うん、好きだったんだけど、
わ、う
ん、
かるわかる、
まあ、そう、歌プリは全部ライブ、最初から最後まで、
え、ストーリーなし、
ストーリーなし、ストーリーなしなので
、どういうこと、
まあ、これがすごい画期的で、
うん、
なんか歌プリって最初は本当手書きのアニメーションでダンスさせてたんだけど、
うん、
この劇場版は 3D のモデリングを使って、うん、
ああああ、
もう全部歌って踊るわけで、
え、
全部歌って全部歌って踊るの彼らが、
え、アニメの時も全部歌って踊ってたんだよ、
ね、アニメの時はそのストーリーがあって、
うん、
まあ、最初と最後だけ踊るみたいな感じだったんだけど、
うんうん、
まあ、今回の映画はもうアイドルをしてる彼らをそのまま見られるっていう、わかる？
なるほどね。そう、アニメの参加するわけ？
そう、アニメの話はその主人公の女の子と、
うんうん、
プリンスたちね、登場人物ね。
わかるよ、わかるわかる。
プリンスたちをのこう関係を描いて、そこで毎週まあ歌出てきてちょっと歌うみたいな感じだったのね。
うんうん。
でまあうちらとしては普通にそのアイドルしてる彼ら応援したいわけよ。もうアイドルしてる彼らをすごいもう見たかったの今まで。
なるほどなるほどなるほど。
で唯一そのアイドルしてる彼らを想像しながら楽しめるのが、そう、声優さんたちのライブね。
ああ
。なんかそのライブに行くと、なんかまあ彼らじゃないけど、なんだろう、彼らを投影しながらこう応援してたわけよ。
で多分そのライブもミューズもあるし。
そうそう。で声優さんたちもまあできるだけこう表現してくれてね、
うんうん、
楽しんでたわけなんだけど、この度ですよ、歌って踊るマサトくんをそのまま見て応援できると素晴らしい。しかもね、ここからがすごいんだけど、その声優さんたちの動きを取り入れてるっぽいんだよね、そのプリンスたちの動きに。
逆？どういうこと？
だからうちらがその踊ってるプリンスたちを想像しながら応援してた声優さんの動きを逆に彼らに取り入れることによって、うん、なんか見たことある感じ感が出るわけよ。ハランマルってこういう感じだったみたいな。すごいんですよ本当に。もう熱く語りすぎだね。はい、
すごい。え、これあれなの、その作る側がそんな気合い入れてるってこと
で。そうそう、もうすごいすごい頑張って。
はいはい、じゃああとなんで入国っていうの、その入国しますって美咲のツイートは入国って書いてあった。
そう、入国っていうの
おばちゃんみたいな聞き方
は、あのマジラブキングダムなんで、もう王国なんですよね。
ん、タイトルが、
タイトルが、
ああ、学校の話だよね。あれ、学校卒業してる
そうなんだけど、もう学校はちなみにもう卒業して、
うん、
え、アニメ見た？
見てない。
アニメの1期と2期が、いや、アニメの1期が学校生活で、まあ、2期からはもう本当アイドル活動してるんだけど、う
ん、あ、そうなんだ。
そうで、その中で、まあ、グループが3グループぐらい出てきて、
うん、
でその3グループが全員でライブをしようっていう映画。でライブしたよ、こんなライブしましたよっていう映画なんですよ。あ、
ストーリーないしね、
う
ん。
いや、すごい、めちゃくちゃ楽しいから行こう。
うん、
ええ、
ストーリー見てないよ。
え、全然大丈夫本当に大丈夫。なんか結構ジャニオタの人とかがね、見てくれてるらしい。
え、応援上映とかでやってんの？
応援上映もやってる。別に応援上映じゃなくても全然
楽しい。
楽しい、うん、
気になるなと思って。
本当に？ちょっと、うん、本当おごります。じゃあ、
え、本当？
渋谷で見ましょういや、もう本当いくらでも、本当見たいって人がいたら、本当 DM くれたらもう全員連れて行くんで、本当に
やばいやばい
見てほしい。いや、本当にすごい、本当にすごい、本当楽しい。いや、聞いてくれて嬉しいわこの話を。
いや、聞きたかったんだよね、すごい気になってた
よかった。え、ちょっと本当に、じゃあ日にち決めようね。じゃあね、
うん、
大阪行く前に。
8月なら空いてるから。
あ、そうだね、8月、
うん。
よし。嬉しい。めっちゃ嬉しい。うん、はい。
この流れで白鸚記。
白鸚記、白鸚記の話もしていいわけ。もう白鸚記、うん、白鸚記は知ってる？
これもね、名前だけ。元漫画？アニメ？ゲーム？
ゲームかな。うん、コメゲームなんだけど、
うんうん、
まあ、白鸚記になんでハマったかっていうと、
うん、
私の大好きなお友達がいるんだけど、
うん、
まあ、そのお友達が、うん、もう結構前から白鸚記にハマってたわけね、
うんうん、
ですごい知りたいなとは思ってはいたものの、なんか私歴史苦手だから。
そもそも白鸚記って何の話なの？
白鸚記は日本の新選組のストーリーで、
ね、
その新選組の中に、うんうん、女の子がこう迷い込んで、いろいろあって、その新選組の人と恋愛をしていくっていうゲームなんだけど、うん、
なるほどね。
その全然その歴史ものとか和風とかに魅力を感じなかったからスルーしてたわけよ。
うんうん、
でもある日突然、あ、めっちゃ乙女ゲームやりてっていう日があって。わかる？
そ
うじゃんの。いや、乙女ゲームってめっちゃ現実逃避できるのね。
ああ、なるほどね。
そう、なんか本読むよりなんかすごい没頭しちゃうっていうか。
うんうん、なんか、なるほどなるほど。
そうで、しめっちゃ私めちゃくちゃ真剣にやっちゃうからあ、それで現実逃避できるから、ちょっとやりたいなって思ったら、その子が発行機いいよっておすすめしてくれて、で iOS 版が出てるのね。
うんうん、うんう
ん、でそれ簡単にインストールできるじゃん、ハードとかいらないからさ。
うん、
でそれでインストールして始めたらすげえ面白くていや、めちゃくちゃめちゃくちゃ声がいい、ただただ。
え、課金しなくてもいいの？
その私が買った iOS のやつは買い切り。
ああ、なるほどね。
そう、なんかお金出したら全員攻略できるみたいな感じで。そう。で、そうなんで、やったら、なんかすごい沖田総司とかさ、土方歳三とかさ、うんうん、名前は知ってたけどさ、何したのか分かんなかったのね、うん、私。
ああ。
なるほどってなって、池田屋ってこういうことだったのか、みたいな、そう。
で、
すごい気になっちゃうから、もう出てきた人物を全部ウィキペディアで調べて。
あ、わかるわー。
うわーみたいな。そう。近藤さんの生まれた家、うちのめっちゃ近くじゃんとか。沖田総司の墓はすごい職場の近くじゃんみたいな。なって。
うんうん。
で、もう日本が変わろうとしてる時にさ、そんな、もう銃とかバンバン撃ってるのにさ、みんなさ、うん、その剣をさ持ってさ戦ってさ生きてきた人たちがさ、もう切ないわけよ。時代に飲まれてく。しかも彼ら武士じゃないからさ、武士になりたくてさ、そんな全然さ、もうこんな地位とかもないとこから頑張ってさ、もう青春だよね、うん、めちゃくちゃっていうので、
ね、
ちょっとハマったっていう。
確かに新選組はね、ハマる要素がめっちゃ多いよね。
めっちゃ多い。そう、あと一回ハマるとなんか名前知ってるだけでも、
うん、
なんか話せるじゃん、いろんな年代の人と、
うん、ああ、新選組ね。
そうそうそうそう、なんか大体あの人はああいうイメージねとか。
新選組例えるの？
新選組の人の名前とかっていろんなとこで使われてるじゃん。
ああ、なるほどね。
で、それ聞いたときにすごいイメージ湧くみたいな。
ああ、懐かしい。
そうそうそうそうそうそう。
けどなんかあれだよね。うん。あ、どうぞ。
ん？何何？あれ？
いや、なんか結構現実と違う、なんかあれだよね。違ったりするよね。
あ、そうそう。乙女ゲームだから、実際は死んだときになんかどうにかして生きながらえてた体とか。そういうのはあるんだけど、うん、そこでこの脚本書いた人は、うん、こういう風に考えてここでこういうストーリーにしたのかなとか、すごい考えて披露しちゃう。
そんな
近くの人に披露してしまうっていう。
すごいハマり方だ。
ハマるともうずっとハマっちゃうからね。 でもなんかさすがあの名作だった、さすが人気なだけある、めっちゃ楽しい。
うーん、
うん、ぜひ現実逃避したくなったらやってみてね。
うん、
そんなことある？漫画ないんだよね。漫画、
漫画あるかも、ノベライズだよね。
うん、てうち、ま、漫画が一番好きだから、漫画だったら速攻すぐ何のあれもなく見えるんだよ。うんうん、
あーそっかそっか。いやーでもな、選択肢とかあるからさ。
確かに。
そうだね。あのルートとかあるかも。最初適当に選んでたら全員死ぬ結果になっちゃってすごい泣いた。心で、ね、うえみんなって。
そういうの嫌なんだよね。ギャルゲーのそのルートがあるのが嫌だわ。何すればいいか分かんないし。
あ、選ぶのが嫌だってこと？
そう。
選択肢を選ぶのが。
うん。
ああ、もう攻略見ちゃうね、私は。
ダメじゃん。
完全に見ますね。
ダメじゃん。
ダメなのかな？いやでも、ちょっと難しいんだよね。
あ、いいんだ、攻略見んのは。
いいと思う。全然いいと思うけど。
まあ確かに。
難しい、うん、もうちょっと間違えただけでみんな死ぬから死ぬなよって思ってる。
めっちゃバッドエンド多いね。
そう、いや本当、しかも新選組だからみんな死ぬじゃん。
あーそうだね、
辛い、生きてほしい、みんなに強く生きてほしい。
最後の、はい、
うん、な、なに？
エンドは全員切るの？
全員、そうだね、うん、生きるけどまあ死にそうな感じで生きるみたいな。
あ、なるほど。
残り少ない命を主人公と過ごすみたいな感じで、もう私悲しくて本当に。
なるほど、なるほど。
起きた掃除とか悲しすぎて。
ああ、そうだね。
健康第一だなって思った。
そうだね。
はい。なんか大きな話。終わり。
終わり。いやー面白かった。
えー、何分くらい撮ってた？30分
くらい、
うん、
じゃあ次は何か話したいことあります？
話したいこと、
話したい、あ、うん、あれ、うちあれ話したい。
はい、どうぞ。
ASMR 知ってる？
ん？
ASMR。
ASMR 知ってるよ。
あ、知ってるか。いや最近さ、
うん、
若者ランキングみたいな、あの上半期流行った子のランキングみたいなやつが出てたの知ってる？
え、それは分からない。
あ、JK にね、 JK に流行ったものランキングみたいなやつが出てて、
うん、うんうん、
あの椎木里香ちゃん、あの大学生起業家で高校生起業してる人が出したやつなんだけど、
うん、
でそれの1位、なんか流行った言葉だったかな、の1位が ASMR で、うんうん、知らなかったんだけど、うんうん、あ、知ってた、
うんうんうん、知ってた知ってた。
で、うち初めて知ったけど、
うん、
まあ、ASMR はあれだよね、擬態音、擬音だよね、あの石鹸削る音とか、
うんうん、そうそうそう、
何か食べる音とか、
うん、
でいやそれを初めて知って聞いてみたんだけど、
うん、聞いてみた。うん、
めっちゃいいね。
え、どうだ、何を聞いたの？
石鹸削るやつ。
はいはいはいはい。
え、イサキは何でして
たの？どういう風に削るやつ？え、めっちゃ流行ってない。あ、最初はね、最初はなんか YouTube でフォローしてる人が急に ASMR っていう動画を上げて、その内容は何だったかっていうと、なんかすぐずっとささやき声で、
うん、
メイクするみたいなやつかな。え、なんだよこれって思って何これって思って、その ASMR を調べたら、うん、あの、うん、石鹸のやつとか、
なんか
スポンジを、スポンジをなんか切るやつとか。
あ、分かる分かる、好き好き、めっちゃ好き。
そう、スライムになんか可愛いビーズみたいなのをいっぱい入れて潰したりとか、
うんうん、わかるわかるわかる。
あと、あとなんだっけ、ホットグ、ハットグ、
うん、
あのフライド、ん、フライド
ポテト周りについ
てるコーンフライみたいな。あ、そうそうそうそうそう、それを、うん、あの外カリカリのやつをシャクシャクって食べるとか。 そういうの出てきて、めっちゃ好き。ハットックっていうのを食べてみたいな。その音、同じ音するかな。パリパリパリみたいな。
いや、するのかな。いや、すごい、え、位置的には好きだったんだけど、イタキャンやっぱそんなにって感じ。これ
なんか熱中して見るほどじゃないけど、
うん、
これまでに2回ぐらいそのずっとスライムの動画をインスタで見続けてた気があるね。なんかぬちゃ買っちゃうみたいな。すごいよねあれ。いや、撮る人めちゃくちゃ大変だよね。
うんうん、絶対大変だと思う。
うん、
なんかこれ友達と話してたんだけど、
うん、
10年前ぐらいかな、15年前ぐらいにも一回流行った時があったらしくて、ちょっと
へえ。
その時なんか髪切る音とかなんかすごい録音技術が拙なかったから、
うん、
あんまなかったのって種類が。
うん、
けど今すごいそのマイクの、
うん、
がなんか普及してきたからこんないっぱいのやつが出てきたらしいということを聞いて。
へえ、そういうことなんだ。
いやー、なんて言うんだろう、ここに着眼点をつけてこれ YouTube に上げ出した人、うん、天才じゃないかなと思うんだけど、マジで。
なんか中毒性あるよね。
そう、
なんてなんだろう、めちゃくちゃなんか知らないけど、なんか一回ゾーンに入るとずっと見ちゃうね。
わかるわかるわかるわかる。
ぼーっと見ちゃう、
ね、あれ見る見る目も大事だよね、聞くだけじゃなくて。
あ、そうそうだね。なんかあのスライムのやつとかさ、ラメガンガンにぶち込んだりとかさ。楽しそう。あるよね。わかる。
なんかパッと見聞くと怪しい人だけど、みんなそういう欲求を持ってたんだねってなるね。
ASMR 見てる人やばいみたいな。
そう、 ASMR 見てる人やばい。
結構ね見てると思うよ。
あ、そうなんだ、よかった、みんな同じ思いして。
きっときっとそうだ。
よかったよかったっていう話でした。 ASMR、
ASMR ね、できそうなのあるかな。うちの、いや、犬の ASMR、 あれ犬に野菜を食べさせて撮ってる人はいるけど、どうなんでしょうね。
シャクシャク音、
そうそうそう。
良さそう、
良さそう。
はいはい
はい、
次何か、
次プルパンダは、
あープルパンダいいですね。プルパンダ、いいね、プルパンダ使ってる？
使ってる。いや、あれが欲しかったんだよって。
いや、ほ
ん
とそれ、
あれが欲しかったんだよってなった。今まで頑張って作っていたのを、
そう、
全部もうポイってして、
そう、自作、
みんなプルパンダした、やってたよね。やっぱ
多分どの会社のスラックにも一つはある、
あるよね、
あのプルリクエストの通知を飛ばすやつ。
はいはいはい、ありました。
スラックのメンションに変えてね。
ああ、そうそうそうそうそう、あのなんだ、リマインダーでコマンドをセットして、
うんうん、
のボットがいるチャンネルにそのコマンド流したら送ってくれるっていう。リッターで作ってた。うん、
ラムダで、
あ、
なんだかな、かなんか何かをフックして、うん、わかんないけどスラックに通知が来るってやつだった気がする。
うーん、何かを、
GitHub のやつが通知されることないから、なんだろう、時間かな。
へえ、あ、一日2回とか
時間で多分、そうで、あのプロリク見に行ってスラックにメンションするとか、いや、
うんうんうん、
なんか忘れたけど誰かが作ってたやつがあったんだけど、
うん、
いやー、もうプルパンダね、本当に便利
ね。
プルパンダって名前だの、プルパンダって勝手に呼んでるけど、
本当にパンダ出てくるもんね、アイコン
ね。
やっぱかわいい。
プルパンダはあれだね、あの人を勝手にアサイン、違う、それは違うやつか。
それはそれもか、それもしてくれるし、なんかスラックと GitHub のアカウント名連携して、 うんうん、私に直接こうアプローブ来たよとかアサイン来たよとか送ってくれたりするし、誰がどんなアクティビティをしてるかっていうのを見せてくれたりもするっていう、めっちゃ便利。私が欲しかったやつじゃんってなった、
ね、けどずっと知らなかったんだよね。その GitHub に買収されて使えるようになるまで。
あ、私もそう、
ね、
知らなかった。すごいありがたいよね。
いや、で最近そういう中ですごいありがたいなって思ったのがランダムアサイナーってやつで、
うん、
使ってる？
ランダムアサイナー、私違うな、うん、
なんか、あ、いや、じゃあね、プルパンダの中ね、プルパンダのプルアサイナーってやつがまたあって、
あ、そっか、そう、機能の名前なんだそれ。
あ、そうそうそう、その中にあの人をランダムでアサインするやつがあって、
うん、
だからなんかうちのチームさ、開発チーム5人いるのね、
うん、うんうん、
前は6人ぐらいいたんだけど、まあ、
うん、
で全員メンションすると、
うん、
なんて言うんだろう、みんながみんな誰かが見るでしょうって思うから、見る人がすごい偏ったりとか結局見てくんなかったりとかすんのね、
うん、
まあまあ自分もなんか自分のコード書きたいの優先したくなっちゃったりとかするから、
うん、
それ良くないねっていうので、
うん、
そのフルアサイナー使うと、そのチーム、うん、チーム作ってたメンバーにいい感じにアサインしてくれるの。
へえ。
2人とか自分の選んだ人。
え、ランダムってわけじゃないの？
あ、それが自分でアルゴリズム選べて。
へえ。あ、
2パターンあって
。へえ。そういう機能あんだ。
そう、本当にランダムか、
うん、
重み付け。
へ
え。その重み付けの方が確かなんか全然、うん、デビューをしてない人を優先的にアサインするみたいなやつです。
すごいね、それ便利じゃん。
すごいよね、
全然使ってなかった。
いや、それめっちゃ便利だから使ってみて。
3人チームだから。
あ、3人チームか
自分以外の2人がアサインされるみたいな。
あ、じゃあ全然意味ないな人数が多いとね。
そう、人数が多いと絶対便利だね、それ。
そう、いや本当にこれは画期的に便利。
なんか忖度しなくていいの最高だね。
そう、あのなんだっけ、レビューはあの人のランキング出るじゃん、そのアナライズかなんかで、うんうんうん、あれ見てるともっとレビュー怖いってなるよね。
あげたい
とか
確かに。
あとなんかどれくらいプルリク待たせたかみたいなやつ出るじゃん。
あ、そうなんだ、あんま見てなかったそこ。
あ、本当にもう1日待たせてるとか何時間待たせてるとか、どれくらいの速さでこの人は返してるとかもめっちゃ出るから。
へえ。やば、今溜まってるかもしれない。
溜めてたらね、めっちゃ順位下がるから。
そうなんだ、そんなのランキングちゃんと見るのいいね。
あとね、結局なんかうちの会社のやつランキング見てると、なんかできる人、うん、というかすごいテックリードみたいな人が上にいたりするから、
わかるんだ。じゃあその、
うん、やっぱなんかできる人は結構レビュー優先したりするんだなと。
可視化されんのがいいね。
そう、めっちゃ良い。
うん、
いや本当、
もっと見てみよう。
めっちゃハマった。
他のもっと人数多いチームとか見てみよう。
うんうん全員見れるから
便利、ね、
はい、プルパンダ超便利っていう話でした。
使おう使おう。
スラックね、スラックもどんどん、うん、てか GitHub がさ、
うん、
あとコードジャンプできるようになったよね、 Ruby のコード。
あ、そう、あれもすごい。
え、 GitHub 最近どうしたってぐらいやばい、本当に便利。
さすが、さすが、まあ大きい
会社
力が
某MS に
の力ですかね。
いや、けど素晴らしい進化を遂げている、本当に。
あ、
はい、
違う、はい、ちょっと一旦さ、いい、
うん、どうぞ。
配信できたっぽいんだけど。
お、どうも、
これどうする配信できてるのかな、これ。
え、ツイッターに書いたらいいじゃん。
ツイッターに書いてみようか、うん、自分でこれ確認ができないね。
で、 URL 貼って
とね、
今日まで？
そう、今日までだから お別れの挨拶してる。つらい、つらすぎる。
いや、そこまでハマれるものがあるっていうのがいいね。
うん、本当にね、
幸せなことだ。
いや、本当に映画が素晴らしすぎて応援してきてよかったなって
思った。
みんな泣いたよ、うん、
あ、そうなんだ。
うん、私見るたびに泣いちゃう。そう、感動で。
確かにうちもラブライブの映画見たとき最後の方本当めっちゃ泣いたな。やっぱなんか踊ってるときね、泣けるよね。
泣ける、
泣ける。
いやー、ラブライブも何回見に行ったかわからんな。かなり行った。ピカデリー何回も行った。
あ、ピカデリーなんだ。そして
一番近かったか、会社から近かったか。
うちは、
うん、
大阪？奈良かな。奈良の映画館だった。
え、長野？
奈良、奈良。
あ、奈良ね。あ、うん、
奈良。大学奈良だったから。
あ、そっか、その時期なんだね。いや、時代。
ラブライブは結構前だよ。
そうだね。
6年ぐらい前だよ。
いや、マジか。やば。よし。次は？次の話は？
次は何します、
うん、この女の人生は逆算人生って何？
あー、言っちゃう、それ。あ、それ言っちゃう。長いよ。
ぎっとりよ。ぎっとりベースにする。どうする、これ。
じゃあ逆算のやつ行こう。うち本当にずっと、まあ、こうやって大阪に行くっていうこともあり、
うん、うんうん、
そう、転職を考えるきっかけになったのが、
うん、
本当にずっと思ってたんだけど、その女の人生は逆算人生だなって思ってて。
それはリホヤンが思いついたの？
いや、これはね、どっかのブログの記事で見た。
へえ。
だけどね、それをこっから拝借していくのは難しい。どう、記憶の片隅だから。
うん。
で、それからそれでずっと思ってて、
うん、
まあ、わかると思うんだけど、まあ、子供を産むとか、
うん、
その結婚するとかで結構人生が大きく変わるというか、男の人ほどそのまま人生を続けてられないイベントがあるわけじゃん。
まあね、体が全然変わるだろうし。
そうなわけです。
うん、
だから、まあ、例えば、まあ、ずっとじゃあそれで思ってたのがちょっと前までね、うん、その子供を産むまでがリミットだと思ってて、一旦ね、一個の、
うん、
そこからの人生はその前までの人生と多分大きく変わるから、
うん、
それまでどう生きるかって言ったね。
うん、うん、
でそれ大学の時からまあずっとこうやって考えてて、
うん、
でそして子供産むまでには絶対一回エンジニアとして働いて、でめちゃめちゃできる、成長して、でめちゃめちゃ働いて、働き切ったなって思うまで働いて、結婚して子供産みたいってこと。
すご
っ。だってそこからの人生は そこまで働くことができないわけじゃん。例えばブラックじゃないけど、その夜中まで働くとかって思ってた、
うんうんうん、
いや、まあ少なくとも思うところはあるじゃん、なんて、その、
うん、
ね、働き方的にもさ。
まあそうだろうね、まあ、なったことないからただの想像だけど。
そうなったことないからただの想像で思っていて、で、
うん、
で30でとりあえずまあ子供産むとすると27ぐらいまでにはこれぐらい成長しとかないとやばいみたいな、
うん、
っていう風に逆算して考えてると思ってるって話を友達にしたら、わかるって言われたから、
うん、
結構そう思ってる人は多いんじゃないかなっていうのが、この女の人生は逆算人生って思ってたっていうので、うんうん、で最近それをなんかね、夜中すごい寝れない時にツイッターに書いたのね、
うん、そしたら、はいはい、うん、
そう、そしたらあの、なそのもう子供産んでる人からか、何人かからそのレシみたいなのをもらって、
うん、
本当に書いたことは本当にそれでその子供できるまでがリミットだと思っててみたいな、
うん、
なんかどうしてもなんかその成長を求めてしまうみたいな、
うんうん、成長を求め、そこ子供を産むまでに、
そうそうそうそうそうそうそうそう、うん、 子供産むまでに一旦走り切っとかないとやばいみたいな、
うんうん、
って思ってたんだけど、
うん、
で、まあ、ちょっとまあ話がそのすごいごちゃごちゃになってるけど、今回の転職というか会社その辞めるって決めたのも、
うん、
まあ、結局今から今の会社でフルリモートで大阪行って働くのも、
うん、
まあ、ちょっと自分の、まあ、なんて言うんだろうな、成長にはちょっとマイナスになるかなと思って、まあ、プラスにできることもあると思うんだけど、まあ、結局決断したっていうのにちょっとつながるんだけど、で最近そういうことをもやもや考えていて、
うん、
でそういうのを考えてしまっているっていうのを夜中にツイートしたら、そのきねこさんとかから、
うん、
あと若菜さんとかから、いや、
うん、
そう思ってたけど、
うん、
やけどやっぱ自分は自分だし、やってみて楽しかったこともあるし、
うん、
あとようさんとかもなんか子供が離れて、うん、なんか子供それで次の日ぐらいに会った人に聞いてたんだけど、10歳ぐらい過ぎるともう全然あんまり手がかからなくなるという話を聞いた。
うんうんうんうん。じゃあそれまで、
そう、それまで、うん、だからその後も含めどう生きるかっていうのを長い目でもうちょっと見た方がいいんじゃないって言われて、
うんう
んうん、私の視野は狭かった
あ、まあ、私もさ、お母さんになったらさ、
うん、
なんだろう、そう、うちのお母さんがめっちゃお母さんっぽいお母さんで、
うんうん、
まあ、専業主婦でパートもしてた時期あるんだけど、
うん、
ちっちゃい時はだいたいお家にいて、
うん、
毎週ケーキとか作ってくれたりして、
うんうん、
もう家事も全部もうやってくれてみたいな、すごいママっぽいママだったから、
うん、
もう大きくなった私もこういう風にならないといけないんだって思ってたのね、
うん、
でも実際にあの大きくの成長して、うん、このお母さんのエンジニアとかと話すようになったら、うん、なんか全然その家事とかも専業主婦してる人が全てでは全くなく、
うんうん、
働きながら子育てしてる人もいるし、
うん、
まあ、子育てに専念してる人もいるし、まあ、子育てしながら好きなことをガンガンやってる人もいるし、
いる、
外国にこうピョンって家族で行っちゃう人もいるし、
うん、
なんか全然さ、いろんな人がいた。
わかるわ。
まあそういう風にできるって知らなくて、本当に、
うん、
本当に最近ここ数年社会人になるまで全然知らなくて。
わかるわ。
そうだからね、その将来のこととか私全然考えられてないんだけど、まあなんとかなるのではっていう気持ちで
まあね、今生きてるね。
うん、あ、でもすごい決断だもんね、リホヤンね。
あ、そうなんだよね、その
今ね、ちょうど
そうだから、昔までとか今まで生きてる時は、まあ、なんとかなるっしょとか、まあ、考える時に考えればいいやと思ってたけど、
うん、
ついにその時が来てしまったという。
なんかそのこの勢いが来たの、なんか波みたいなのが。
はあ、それはね、
うん、
なんかちょっと前ぐらいにふと家帰ったら、
うん、
あれ、なんで家に人いないんだろうみたいな。
え？
うちなんで一人で夜ご飯テレビ見ながら食べてんだろうみたいな。
ああ。
思って。
はい。
なんで、え？みたいな、寂しいと思って。急にね、本当急に。あ、一人暮らし飽きた、うち。あ、これ多分一人暮らし飽きたんだわと思って。本当何言ってんのかなって思った
んですけど。飽きた。
いやもうね、大学の時から一人暮らししてるから。
うん、何年目？
もう 10年丸10年してるわけ
ですね。そうなんだ。そっか、そんなに一人暮らししたことないな。
飽きた。
一人暮らししたことない。うん、
一人暮らししたことないの？
ないね。日本ではないね。
あ、日本かっこよ
留学中はあれ寮だったからさ。
あ、
まあ一人暮らしとも言えないし。
え、
なるほど、
そうなんだ。
うん、そう。
一人暮らし恋しくなったりする？
いや私ほんと生活力なさすぎるから、ほんとに一人暮らししたら多分 もっとやばくなってしまう。
あ、そうなの？
うん。本当に何もできないから。でも一人暮らしした方がいいとは思うけどね。今からでも。
一人暮らしね。まあいい、楽しい。なんか自由っちゃ自由だけど。
うん。
辛いっちゃ辛いね。
寂しい。
いやもうあのね、こんなことをこういう時に人がどうなってる時に聞くか分かんないかもあれだけど、言うのもあれだけど、本当にあの言葉に出しちゃいけない例の生物が出た時に本当に厳しい。
それは厳しい。それは厳しい ね。確かに
大号泣しながらやる。
おー、でもそう戦うんだね。戦うしかない。
一人だから。
そうか。自分で戦うしかないんだ。
ね、そう、業者調べたんだけど。業者3万円ぐらいするの。
え、マジ？いいビジネス。
そう。
そうなんだ、
うん。
意外とするんですね、でもまあ。それ何分ぐらいで来てくれるの、ちなみに。
そう、それも大事じゃん。
大事、大事。
基本やつが動くのは夜中だからもう
あ
すぐには来てくれないんだよね。
なるほどね。そういう時にもう一人いてくれたら、
そう、まだ頑張れる。
うん。そうね、確かにそれは二人で戦った方がね、一人で戦うより
いいかな。
うん。
いや、まあそういう、まあそういう、まあそういう理由もあり
ありね。普通にただ寂しいっていうのもあるよね。
もう飽きたね、ほんと。
飽きた。そっか。いや、でも大きいことだよ。東京にリホヤがいなくなるなんて。東京からいなくなるなんて。
まあ時差ないから。
時差ない。そうね、時差ないから。いつでもポッドキャスト撮れるし。
そうだね。っていう、まあちょっといろいろ人生仕事だけじゃないので考えて大阪に行くことにしたってことですね。
楽しみだわ。
うん、
リホヤンのこれから
ね、やってきていこうかな。いや、本当リサキャンと一緒で、うちのお母さんもすごいお母さんっぽいお母さんで、パートしてるけどもう2時ぐらいには帰ってくるし、絶対夜はいるし、みたいな。
そう、ご飯作ってくれて。そう。家とか毎日ピカピカで。
そう。
絶対無理だよ、あんなの。私は。
ね、あ、それ。
本当よくやってくれてたなと思う。
本当に、そうそうそう。それがお母さんだと思ってたから、もう自分がそれになれる気がもうマジでしないね。
うん、しない。しない。頭いいよね。てか容量すごいわ、本当に。
いや、本当に
どういう、だってね、でもお母さんだってさ、急にお母さんになったわけじゃなくさ、
そうだね、
まあいろいろあってお母さんになったわけだからね、気になるとこではあるけど。
確かに。
うん、
いやけどね、
うん、
家事は絶対ルンバにやらせる。掃除か、
ルンバで足りる？
寝るわって足りないの？
ちょっとね、ワンコの毛がね、やばすぎて。
ルンバ足りないんだ。
なんてか、ルンバ動かすことすら大変なんだけど。
え？ワンコの毛で？
いや、もう床に落ちてるおもちゃを拾って、
うん、
ってとこから始まるからさ。すごいだらけてるときはもう全然何もできない。
ルンバ？
ルンバを押すことすらできない。
あ、そう。あれ、ルンバって自動で動いてくれるんじゃないの、時間とか見て。
ああ、それはあるけど、そこで時間で動かしたらなんか引っかかっちゃうんだよね、ルンバが。おバカちゃんだから。
引っかかっちゃうんだ。
おもちゃとかに引っかかっちゃう。
あ、そうなんだ。
うちワンコのおもちゃめっちゃあるんだよね。
親バカだもんね。
そう。もう、あ、もうダイソンもね、あるんですよね、うち。
え、めっちゃあるじゃん。
ダイソンで吸うんだけど、
うん、
犬の毛って本当に抜け、柴犬の毛って本当に抜けて、
うん、
あのもう一人柴犬ができるんじゃないかっていうぐらい抜けるのね。
そうなんだ。
だからそのダイソンのあのゴミがたまるところがすぐ満杯になっちゃってね、すごい大変なんですよ。クイックルワイパーもすぐ毛だらけになるし、毎日 ね、 こまめにやんないといけないんだけどね。
えらい掃除してる。
疲れちゃうからさ、気がついた時に
わあすごい
やるだけだ。え、でも本当に、ね、家事できない、この家事ハック知りたい。
え、けど、
うん、
ルンバとそのドラム式洗濯機と、うん、食洗機、
うん、
はもう買った方がいいよってみんなから絶対言われる、
うん、あ、買った方がいいよ。
買います。
絶対買った方。
え、それしたら大体の家事終わってない？料理のこと言ってんの？
料理、あ、大体の家事。え、でもさ、洗濯とかさ、
うん、
洗濯乾燥機で夜回すじゃん、
うんうん、
乾くじゃん、
うん、
その乾いた後に出して、
うん、
クローゼットのある部屋まで持って行って、
うん、
畳んでしまわないといけないの大変じゃない？
確かに。
やばい。え、大変じゃない？
あ、確かに。いや、うち今一人暮らしだからさ、すごい近いから、うん、なんて言うんだろう、部屋、服置いてあるところと自分の過ごしてるところが、洗濯とか、うんうんうん、あんま気になんなかったけど、うんうん、まあ、確かに広いと気になるのか、クローゼット。
いや本当にただただ動きたくない、本当にめんどくさがりなんだと思います。ただ私が、でもね、やると気持ちいいんだけどね。
わかるわ。
そう。もうダメだ。
確かに家事ハック知りたい。家事ハック
知りたい。家事を楽しくする方法とかも知りたい。
うちあれ気になってるんだよね、ホットクック。
ホットクック気になる。なんかほっとけばっていうやつだよね。
そう、嘘でしょ。嘘だ。
ホットクック、ヘルシオホットクック。うわ、これ、うわ、うまそう。
あれ、嘘じゃん。おかしいじゃん。何が起きてんの？だって。
大丈夫なのかな、これね。ほっといて。
ね。
え、でも、すごい楽しそう。
料理ね。料理うまくなりたいな。
料理、かなり科学だもんね。
うん。
実は。私ほんと、味付け、めんつゆぐらいのしかもう本当に作れない。
うちはね、めっちゃ濃くしちゃうんだよね、味付け。
わかりみ、わかりみ。
本当に
わかりみ。え、石川県は味が濃いの？
関西か関東とかで変わるもんね。そっか、関東が味濃いんだっけ、うん、
じゃない
で言えば多分関東よりかな。味薄くはなかったはず、うちの家庭だけかもだけど。あ、
そうなんだ。いや
ね、
ちょっと家事ハック、料理ハック、丁寧な暮らしハック募集してます。
いや、本当料理について言いたいことがいっぱいある。もうね、
うん、
あれ失敗すんじゃん、どうしても絶対。
うん。
え、コントロール Z できないじゃん、もう失敗した時に、うん、戻れないから。失敗したものを時間かけて失敗して、それを食べなきゃいけないっていう、もう意味不明
だよ。そういう時あるね。そういう時ある。そういう料理ある。
もうい
や、本当料理って難しいね。
なんかね、よくプログラミングとさ、料理は似てるみたいにたまに言うじゃん。
うん。
まあ似てるようで似てないような気がするんだけど。
うん。
で、まず大きな違いはコントロール Z があるかどうかだと思うんだけど。
コントロール Z したい。したいよ。あ、そう。中和できない味とかあるからね。
そう。できない味いっぱいある。
で、すごいいろんなの足したら、最終的に変な味になるとかあるから。
あるある
あるね。
でクックパッド見てもできないから、もう結構相当ダメ。
でもクックパッドは あれでしょ、みんなの量、みんなが投稿したやつだから、あの、なんだろう、ちゃんと研究家の人の料理とかがいいんじゃない、レシピとかがいいんじゃない。
ああ、だからね、もう最近はね、ホクックパッドやめて今クラシル一本になってる。
クラシル、
あのクラシルはその料理の人、まあ主婦とかだけど、そのある程度できる人があの動画で投稿してくれるから。
あ、
いや、動画で投稿してくれるのが神で、もうクックパッドやっぱりさ言葉だけじゃ分かんないんだよね、頭悪いから
でも時々さ、クックパッドもさ、あの動画ついてるよね。
なんかあれはさ、あれもあれちょっと長かったりとかするし、なんかクラシルの方がなんかこういう動画の最近レシピ的にはなんて言うんだろう、料理音痴的にはかなり助かってる。
1分ぐらい、
うん、1分ぐらい。
すごい、料理もしてるんだね。
してないの？
え？ノーコメント、ノーコメント。
なるほど、ノーコメント。
うんえ、だっていいじゃん、料理時々するから、時々するから。
え、毎日何食べてるの？
え、毎日、あ、今日は夫が作ってくれたおかずがあってありがたくそれをいただき、
ありがたい。
この日はあのサバの味噌煮の缶詰を、
うん、
開けてご飯と食べるなどをしてますね。
いいね。
うん、いや美味しいよ。あとね、
うん、
やっぱね、冷凍食品のパスタ、
うん、お
ー、めっちゃうまい。
あ、生パスタみたいなやつ？
そう。
あれすごいよね、今。食べ
てますね。そう、すごい美味しいの。びっくりした。
そのままチンするだけだし、4
分くらいでできる。あ、そうそうそう。あー、で、その前は、あ、でも先週は、帰ってきてから、スーパー行って、骨付きの鶏肉を、すごい、単純な調味料で煮るとうまいみたいなツイートを見かけて、
うん、
それを作ったりした。
料理してる、ね、手羽元かな。
手羽元だ、手羽元。本当にもうツイート内でレシピが収まるやつじゃないともう作れないですね。
なるほど
作れなくない？すごい、
まあ、まあ、うちはそうだね、
作れる、もっと作れる、すごいな。
もっと作れない、失敗してる。
すごいよ。でも、ね、料理できる人憧れだよね。
そう、
うん、
もうプログラミングと一緒で書くしかない、やるしかない。あれ、料理はマジ慣れだと思ってるから。
すごいすごい、やる気満々だ。
早くできない、料理できない自分から脱却したい。
すごいすごい、楽しみ楽しみ。もうどうしよう、リホヤンのインスタストーリーが全部自作のすごい彩りのいい料理だらけになったら
今全く同じこと思ってたわ。
すごいとりあえずストーリーにあげるだろうなと思って、うまくできたら何の話してたんやっけ
ね。逆算人生からはまだ続いてる、もしかしてこれ。
あ、そっか、逆算人生。いやでも私逆算したくないな、したくないっていうかできないな。
あ、そうなんだ。
計画性がなさすぎて。え、うん、
焦らない今だ。うちもあとリミットまで2年ぐらいしかないのに、この成長度合いでいいんだろうかみたいな。
でもそれはめっちゃ感じるけど、もう全然プログラミングできなくて。
わかる。
本当今まで何をしてきたんだろうって本当毎日思ってて最近。
え、どうしたの？
めちゃくちゃね、そう、私がすごい尊敬してる人と同じチームになって、
うん、
いつもレビューしてくれるんだけど、
うん、
なんかもう私がすごいそれ分かってただろうっていうところでめっちゃ間違えたりとかしてて、
うんうん、
でもその私の尊敬してる人の コードはめっちゃ分かりやすいのね、うんうん、もう完全に読む人を意識したコードなの。
お
すごい、もうそれにもうなりたいって言ってお願いしたのに、なんかもうそこまで到達するのも全然足りない、すごいもう処方的なとこでもういつもダメで、うん、ダメだなって毎日思って。
わかる、か書いてる時にもう自信ないよね。それ毎日
自信ない、本当に
わかるわ。
自信ないし、なんか余裕もなくて、
うん、
遅いから書くのが。
あ、わかる。
これもうどうしようって、もう今日それ完全にそれだったね今日。でもなんか遅くなってもね、ちょっと家帰るのも大変だし、うーってなりながら帰るみたいな。
ね、うちも全く同じなんだけど、どうするのがいいんだろうね。
ね、でもそう、でもさ、そんなさ、もう何年もその働いてる人と差があるのはやっぱさ当たり前じゃん。
うん、
だからもう指摘してもらったことをひたすら書き留めて、生、
うんうん、
かせる機会があったら生かして、うん、っていうのをちょっとずつやるしかないんだなって思ってる。
あ、そう、うちもそうだなと思ってて、まあ結局書くしかないと思ってるんだけど、そうなるよね、その書いてそのレビュー出すまでがうちに遅いんだよね、だいぶ多分
一人。めっちゃ遅い。遅い。え、わかる。しかもさ、そんな時間かけて出しても絶対さ、そのままマージできるやつじゃないしさ、なんか本当に、
そう、だからなんか早く、ごめんなさいってい
う気分。うん。
うん、早く出したくても、
うん、
なんて言うんだろう、早く出せないんだよね。
うん、
難しい。
あ、でもなんか、割り切るしかないよね。その先輩に対しては、うん、私を育てていただくのもお仕事なんでっていう規定で行くしかない。そう、
ね、そう。まあ、レビューポイントが100ぐらいいったらちょっと落ち込み出すかな。
100いくことあるんだ。
ね、やっぱうちはある
な。フルリクの単位とかによるんだろうね、多分ね。
そうだね。いや本当、うん、何年エンジニアやってきてまだこれかよって思うわ。やばい。
でもさ、絶対そのさ、もう何でも分かるエンジニアにはなれないじゃん。
え、なんで？
なれる。
え、やめてよ、なれないの？
私、もう勉強はしたいけどさ、
うん、
まあ、上には上の上の上がいる世界じゃん。
そう、わかる。そうだね。
うん。
これからどうやって生きていくってめっちゃ思うよね、こんな上の上の上の上の上の上がいる人たちの中で。
そうやね。ああ、そうやね。どうしよう。でもなんかみんなさ、その、うん、なんか得意なことを一個極めるんじゃなくて、もう一個の得意なことと合わせたらいいよとか言うじゃん。
あ、そうなの？
うん。例えば、絵描くのが好きで、プログラミングもできるんだったら、どっちも合わせて、プログラミングを漫画で解説みたいなのできるしとか。
確かに。
なんか教えることが好きで、プログラミングもできるんだったら、プログラミングを教える人になれるとかあるから、まあ、なんかその私はもう自分の好きなことをただやっていこうとただ思っている、
うん、うちもなんかなんだろうな、得意なこととやりたいことがちょっと違うから苦手だけどね、コード書きたいんだよ。
確かにそれはある。だって毎日できるもんね、コード書くのね。
うん、
無理だったら、毎日書けなかったら続けられないし。
確かに。
うん。それはある。
ね、好きなことでないと続けられないからね。
ねえ。ネットサーフィンも毎日できるし。
そこ？あれ？これ何の話してて、こんな話題になったんだ？
わからない。
まあいいか、
うん、いや人生の話よ、人生の話。
そう、今回はね人生の話だね。人生の話でいくと、まあそれ本当にどうしようかなとは思うよね。今後どうやって生きていこうかなとか。
どうだろう、まあなんかあるかな。でも日本以外に住んでみたいな。
おお、いいね。
それはずっとある。
あのかよこちゃん知ってる？かよこちゃん。
かよこちゃん。
あ、知らないか。
どなただろう。
あともう一個なんかポッドキャストやってる子で、あの前さうちらがやるときに一回調べたじゃん。他に女の子二人組でやってるやつあった。
ガールズドゥイット。
あ、そうそう、の一人組の子なんだけど。世界一周っていうか、うん、世界一周とか世界のどっかに住みながらエンジニアとかお仕事して働いてるの。
あ、あの方？
どの方？
多分フォローした。あ、エジプトに今いらっしゃる。
あ、そうそうそうそうそうそう。
うんうんうん。わあ、すごい楽しそう。え、そういう、そうなんだ。すごい。
すごいのが、
うん、
結婚してるんだけど、旦那もまた別の国で働いてたりするんだよね。
へえ。
で、多分今回はエジプトで再会みたいな。
何それ、素敵。
いや、素敵すぎて、もう、
素敵すぎじゃないですか。
本当にそう。
フォローしてなかった、フォローしよう。素敵すぎ。
いや、いいなって思うよね。
この離れて暮らせる夫婦っていうのもかっこいいね。
うん、なかなかできないと。
ね、すごい、すごいな。
これは結構確かに羨ましいと思うよ。
うん、あ、でも私はもう家族で住みたいな。私と夫と犬で。
なるほどね。
うん、いろんなとこに行きたいねってなんとなく話したりはするけど、実際にできるかって言われると今はできないから、またなんかリホヤみたいに日本飽きたってなったら考えるかもね。
フルリモートの会社とかだったらできるかな。
できるかな、わかんないけどね。ビザとかも必要だろうから、まあね、国は選ぶかもしれないけど。
そうだね。
うん、それはあるね。
うん、
だからその時のために英語もやりたいし。
なるほど。
うん、
いい夢だ。
うん、ごめん。
うん、将来な。
うん、将来。でもなんかリホヤンはお母さんをしてそうな。
いや、子供はね、いや、できるかどうか分かんないからこうやって言うのもあれだけど、いつかは欲しいよね。
そうね、そうね、
うん、
夢はあるよね。
そうですね、
うん、はい、すごい、はい、コメントしてくれてる人が。
え、なん、
冷凍うどんをどうやって食べるの？
冷凍うどんどうやって食べるの？それがね、
うんうん、
前の会社の子に教えてもらった、うん、通称黄金うどんというレシピがあって、う
ん、何ですかそれ。
そうなの、なんかね、いや、ここで言うね、うん、レシピじゃ
あ。そう、
ありがたい。もう全部暗記してる。水を 350mcc 入れて。ミリ cc、 350cc か入れてお湯にかけます、うん、で輪切りの唐辛子をちょっと入れて、
はい、
で、あの、沸騰したところに鶏肉を入れます。好きな量のね、
うん、
もも肉の、
うんうん、
で、そのところに、あの、鶏ガラスープの素を大さじ1杯結構入れるのね、うん、でナンプラーも大さじ1杯か、うんうん、それちょっと少なめぐらいで、
いい、ちょっといい感じしてきた、ナンプラー登場で。
そうそう、で、
うん、
その上に、塩を3振り。
あ、分かった、どんな味か、
う
ん
う
ん、
分かっちゃった。
うん、
その味、
うん、
それにうどんを入れて煮込めば、
はい、もうね、はい、
黄金のうどんが完成。
フォーみたいな感じ？
え？
え、フォーじゃない？
あ、フォーよりかもね、ちょっとナンプラー、なんていうんだろう、もうちょっと味濃い。
はあ、うまそう。
え、これはね、その子に聞いて、おいおいマジかよと思って作ってから、
うん、
もう欠かせないレシピになった。だからもう、
へえ。
冷凍うどん、冷凍うどんは本当に最高。
いいこと聞いた。今度作ろう。黄金うどん流行るんじゃん、これ。バズりレシピになるんじゃん。
友達に聞いたやつだけど。冷凍庫。コメントの人ありがとうございます。
ありがとうございます。めっちゃコメントしてくれてる。これはまだ聞いてくれてるかわかんないけど。ありがとうございます。
冷凍うどん大好きでーす。
冷凍うどん最高。
冷凍庫に何ある？冷凍庫に何ある？
冷凍庫は、まあ、冷凍うどんあるでしょ？
うん。
で、その冷凍食品があるでしょ？
うん、うん。
なんか、チャーハンとか、
あー、
パスタとか。で、あと、ふるさと納税で頼んだ、
うん、
カツオのわら焼きと、
あ、全く同じのある。
干物と、
うん、全く同じのある。
あと冷凍してるご飯と
一緒、うん、
あとは、あ、私あの冷凍ぶどうが大好きで、
わ、
セブンとかドンキとかにある、あれが入ってるのと、で最近は小豆バーが絶対入ってます。
うわー、楽しい。小豆は入ってんの？
小豆は大好き。
うちはね、ハーゲンダッツがあります。
うっそでしょ。うっそでしょ、マジで。
そう、落ち込んだ時に絶対食べるために。
え、
何個入って、
何のフレーバーですか？
うちはね、グリーンティーが好きだから。
あ、グリーンティー美味しいね。
が入ってますね。
大事だね、そのセーフティーネット。
あ、そうそうそう。テンション乗らない時に食べる
っていう。注意真似しよう。
いや、冷凍庫聞くの面白いね、人の冷凍庫。
いいね、楽しいね。すごい。盛り上がりそう。
うち、あのね、冷凍して食パンも入ってるわ。
あ、へぇ。チンして食べる。
そう、チンしてオーブンで焼いて食べる。
うんうんうん、うん。
食パンってさ、賞味期限2日とかじゃ、うん、消費期限か。
そうね。
一人暮らしには無理だから。冷凍
して。確かに確かに。どんだけ分厚く切っても4枚とかだもんね。
そうそうそう。
なるほど。ハックや。ご飯ハック。
ご飯ハック。冷凍庫ハックです。
冷凍庫ハックや。
冷凍庫ハック何あるだろう、あと。あと結婚式の引き出物のバームクーヘンも冷凍できる。
うん。食べたら。
いや、だから大きいから食べきれないから。
ちょっとずつってことね。
うん、世の中の大体のものは冷凍できるよ。
みかん冷凍したら美味しかったね。
あー、冷凍みかん美味しい。
冷凍みかん美味しいね。もう最高だね、冷凍食品。
冷凍は最高。
楽しい。なんだこれ。もう生活に興味があるね。
やばい。全然ね、なんか聞いてる人に役に立つようなことは言ってないけど、楽しいからいっ
ぱい。でも黄金うどんのレシピはすごく気になる。
ぜひ黄金うどんは。
はい
はい。何かある？こんぐ
らいやったかな。
こんなもんかな。
まあ1時間半ぐらいだから。
おお、
そうぶかな。
こんなもんか。
どうしよう。あ、あとめっちゃ落ち込んだ時どうやって回復するっていうの。でもハーゲンダッツいいね。
え、あ、なるほどね。めっちゃ落ち込んだ時どうやって回復するか。
うん。
あー、結局ね、食か寝るかだね。
食？食べたら回復する？
カロリー、あ、ただわかるわ。やっと落ち込むよね。
そう。普通に落ち込む。
うん。
落ち込めるとこまで落ち込むみたいな。
ベリス吹っ飛ばして、あの障害を起こした時は、
うん、
本当に落ち込んで泥になってた。
寝て回復した？
いやー、けど割と回復しなかったね、あれは。
そうだね、
落ち込んだ時ね。
時間も必要な時あるね。
そうだと思う。
うん、あるある。いや、そう、ちょっと曇り、私天気でめっちゃさ体調左右されるからさ、めちゃくちゃ元気でいたい時にめちゃくちゃ体調悪かったりとかするんだよね。それでまた落ち込んじゃうんだよ。 確かにね、私のせいじゃないのにみたいな。でもまあ私のせいなんだけど、まあそうなのね。
けど分かるわ、
せいにすんなよってとこもあるけどね。そう、どうしようかなっていう。まあ、寝るで、寝るか美味しいご飯食べるか。
それもリサキャンずっと太陽の国に行った方がいいね、スペインとか。
うそうだね。そう、気候が穏やかなとこに行きたいね。
チェコ穏やか？
チェコはね全然ダメだった。冬はずっと曇り
だよね。
うん、
ダメじゃん。
そうなの。いや、なんか瀬戸内海とかいいんじゃないかなって勝手に。
ああ、確かに。
うん
勝手に
勝手に思っている。どうかしら、まあ、住むとこ変えてみると健康にいいかも。健康ってか自分に合ってるかもしれないよね。
うん、
うんうん、
そうだね。
じゃあ引っ越ししますか。
大阪
大阪行きますか週末神戸に行きます。
あ、そうなの。
うん、
いいね。
そう、はい。あんまりあれだったね、
広
がらなかったね。
え、広がって広がって
広がった。いやいやい
や、広がってるよ
広がったよかった。
だけどね、わかる。なんうちもけど最近落ち込みやすいけど、やっぱこれ季節なのかな、うん、
季節だと思う。私の場合は完全に季節だね。めっちゃテンション高い季節もあるからね。
夏？
夏とか、まあ、普通に涼しくていい季節の時はめっちゃテンション高いね。
あ、確かに。え、今だけど確かにうち今1年で一番下がってる季節かもしれない。
うんうん、季節性だよ。
夏が来たらやる気なるかな。
なるなるなるなるなるはず。やる気になるまで待てば大丈夫。
なんかそうだよね、なんか夏とかちょっと秋とかカンファレンスとか参加したくなるし、
うんうん、
やる気になるし、ちょっと今はね、
ね、ただ晴れてほしい。
ね、
ただ猛暑はちょっと嫌なんで。
あ、そうなんだよね。
いい感じに晴れてほしいねわがまま
わがままだ
はい
はい、
こんぐらいにするか。
こんぐらいにしますか。
はい、
じゃあ、てかお便りはどうだったの？お便り、そういえばお便り。
あ、お便り。
特に来てない。
お便りはね、忘れてたね、完全に。
完全に忘れ
てた。すいません。あ、でも、
うん。
グラフィックレコーディングじゃないわ。スケッチノーティングに関する質問が来てて。
うん。
それはブログを書いたので。
そっち。
そうなんだよ、すいません。
お便りの人、グラレコの記事読んでください。
読んでください
そうだね、お便りお待ちしてる。
バビニク様、バビニク様。
あ、バビニクさん、
バビニク様。
なんてグラレコ
ん、
グラレコ、
そう、グラレコ。
バビニクさん、
始めたきっかけとか教えてくださいって書いてくれてたんですけど、ブログに書いちゃいましたので、うん、一応ご覧くださいブログ。
なんていう回答だ、
なんていう回答だ。
はい、そんな感じ。
はい、こんな感じですね。
はい、じゃあまたお会いしましょう、はい、
バイバイ。